8月20日土曜日4時になりました。皆さんこんにちは。彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送は大地と
健太と
レイヤと
ひなと
コッシーで
お送りします。さて皆さん、
はい、
大通り高校はなんと夏休みが明けてしまいました。夏休み明けて1週目ですけど、
はい、
台風が来ましたね。で夜間部はなんと水曜日の授業が
休
校になってしまって、
はい、大変って言っていいのか羨ましいって言っていいのかちょっとわからないですけど、どうなんでしょうね。
あ、今午前部と夜間部しかいないですね。
ああ
本
当だ、
午後部の人が、
午後部がいない、
いない。
夜間部の人、
はい、
よかったですね。
そしてさらに、
はい、
今もなんか台風が近づいてるという。はい
は
い、
あ、またですか。
そうで、なんか今それで雨が結構ザーザーと降ってますけど。
通り過ぎたのにな。
あらら。
なんか9年ぶりに上陸したって言った途端、またもう一個来るという。
2連続っていう
ね。2連続で来ちゃってます。
大変だね。大変ですね。
まあ、北海道はこんな結構暗い感じになってますけど、
はい、
なんと世界ではリオオリンピックが開催されて、
真逆の、
そうですね、はい、地球の反対側ですね、
はい、
で
盛り上がってそうですね。
日本ではまあ毎年夏の恒例となってる甲子園がさっき結果を見たんですけど、
はい、
なんと北海道、南北海道代表の北海高校がなんと決勝進出したようです。
すごいですね。おめでとうございます。
同年代の人が頑張ってるんですね。
そうですね、まあ、いやでもテレビの中にいると同年代って感じがしませんよね。
そうですね、なんか有名人的な感じになっちゃいますよね、うん、
だけど勇気もらえますよね。すごい、
あ、
自分も頑張ろうみたいな。
頑張りましょう、
はい、
さあそれでは今日の放送も頑張っていきましょう。
いきましょう、
はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは快適な夏の過ごし方。今日は雨ですけど暑い日が続いていることが多いですね、
はい、
皆さんはその暑い日にどういう過ごし方をしていますか、はい、いい過ごし方あればぜひどし送ってください、
はい、
お願いします。
お願いします。
はい、さて夏休み中にですね、
はい、
大通高校のミツバチプロジェクトにですね、
はい、
大きな動きがあります。
何
だ、
まあ、本題に入る前にまずはですねミツバチプロジェクトについてさらっと説明します。
お願いします。
ミツバチプロジェクトとは大通高校で行われているいろいろな取り組みの中の一つで、
はい、
校舎の5階にある中庭で実際にミツバチを飼育し、蜂蜜の収穫、商品開発、販売などを通して様々な教科でミツバチを教材として活用しているものです、
はい、そうです、
はい、ここからが本題です、
はい、
夏休み中にあった大きな動き、それはついに大通高校の蜂蜜がですね、
うん、
東京に進出しました。
すごい、
はい、すごいですよね。
おめでたい、
めでたい、
おめでたい。
どういうことかと言いますと、
はい、
7月の29日、30日、31日の3日間、
はい、
東京の銀座にある紙パルプ会館というところで行われたはちみつフェスタ2016で大通高校のはちみつが販売されたんです、
うん、なるほど、
はい、すごい、
やった
やった、まず初めにですねそのハチミツフェスタについてご紹介します、
うん、はい、お願いします。
ハチミツフェスタとはですねハチミツの様々な使い方が学べて、
うん、
世界各地のハチミツ約100種類を購入することができるハチミツの祭典です、
うん、なるほど、
はい、 出店者を見ると蜂蜜専門のイベントというだけあって、やはり養蜂場だったり野菜の専門店などが多いんですが、うん、まあその中に市立札幌大通高等学校があると。
あ、世界ですよね。
世界ですが、まあ、日本のところが多いかな。
お、なるほどなるほど。
そんなところに大通高校の
感じが、ね、感動しますよね。
すごいですね。涙ちょちょ切れますね。
はい、今回ですね、販売したのはニセアカシアとシナの蜜の2種類で、うん、まあ、各1000円なんですね。ニセアカシアはさっぱりしていて癖がなく、はい、料理などにも使いやすいそうです。
なるほど。
まあ、一番食べられている蜂蜜の種類なのかな、ニセアカシアとかアカシアとか。でシナっていうのはニセアカシアに比べると癖があって、うん、ハーブのような香りを持つ蜂蜜なので、うんうん、料理に使うというよりはお茶などに入れて楽しむのがおすすめだそうです。
なるほど。
まあ、そんな蜂蜜を一体誰が売ってきたのか。
誰だ。
ミツバチプロジェクトの特徴の一つに高校生も参加している、うん、携わっているプロジェクトというのがありますよね。
はい、そうですね、はい、
そのため今回のですね蜂蜜フェスタも大通高校からは商業科の西野先生と、うん、ミツバチプロジェクトの担当者の島田先生、うん、そして3年次と4年次の生徒2名がですね実際に販売に行きました。
あらまあ、
はい、3年次
そのですね2名、はい、どちらもメディア局員なんですね。
あらあらあら。
はい、そして今回はですね3年次のカオリン先輩に取材をしてきました。
あ、
はい、
あのカオリン先輩ですね。
そうですね、
あのとあったように、うん、あのカオリン先輩はですねメディア局のミツバチ担当責任者という役割をずっとやってきた人なのですが、
う
ん、
そうですね、
まあ、とってもユニークで話しやすくて優しい先輩ですよね。
僕も大好きな先輩です。はい、
はい、ではですねこの後曲を挟みまして、はい、カオリン先輩に取材をしてきましたので、はい、その内容をお伝えします。
はい、お願いします。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。またこの放送はインターネットサイトのニューソン FM というサイトで映像付きでお聞きいただけます。
はい、
はい、
まあ今メンバーが
ハロー
手を振ったりピースをしたりなどですね、はい、大変楽しげな様子が見えます。
そうですね、はい、はい、
こちらでもぜひ見てみてください。
はい、お願いします。
はい、さてここからもですね引き続き夏休み中にありました蜂蜜フェスタについてお伝えします。
はい、お願いします。
はい、先ほど最後にも予告したように、うん、今回は実際に東京に行って販売をしてきた3年次のカオリン先輩に取材をしてきました。はい、まずですねいつからいつまで東京にいたか聞いてみると、
はい、
7月29日の昼から31日の夕方までなんですね。
うん、なるほどなるほど。
つまり29日は東京に着いてすぐ販売をして、うん、31日は販売が終わってすぐに帰るというスケジュールだった。
なるほど。
過酷な。
かなり大変
ですね。
はい、そんな1日目はですねまず1時から5時の間は商談タイムといって、うん、一般のお客さんは入れない時間でした。
なるほど。
はい、そのため、まあ、1日目は商談タイムが終わった後の5時から7時半までが、まあ、実際販売するという時間だったんですが、
うんうんうん、
そんなスケジュールも関係したのかその日はそこまで蜂蜜売れなかったそうなんですね。
なるほど。
はい、そしてあのカオリン先輩は今までアルバイトをしてこなかったっていうかしてきたことがなかったそうなので、うんうんうん、どうお客さんを呼んでいいかがわからなかったり あともう一人の4年次の先輩の後をついていくだけだったりととても悔しい思いをしたそうなんですね、うんうん、
なるほど。
まあ、そんな1日目の反省を生かして2日目は、まあ、とても売れたそうです。
おー、いいですね。
大通高校はまだ開校9年目で、うん、まあ、札幌だとか北海道ならまだしも、うんうん、東京では無名なんですよね。
そうですね、そうですね、
北海道ですらまだ知ってますか、うん、って言っても全然知らないっていう人多いですからね、う
ん
う
ん、お客さんからも高校で蜂蜜を作ってるのっていう風に言われたり、うんうん、いやでも先生たちだけでやってるんでしょって言われたりもしたそうなんですが、まあ、それがまたアピールポイントになるんですね。
なるほど、
うん、逆手に取って
しめしめ
高校で蜂蜜作ってます、いやいや生徒も携わってるんですよっていう
の。いや しみじみ引っかかったなって感じですね。
それでまた買っていってくれると
、はい、うん、いいですね。
それでですね、2日目は販売が終わった後、はい、その日東京ではですね、ちょうど隅田川花火大会が行われていたということで、
はいはいはい、
みんなで見に行ったそうです。
いいですね、
生徒生徒、
うん、
とっても綺麗だったそうです。
いいじゃないですか、夏ですね、夏を楽しみましたね、
うん、
隅田川花火大会っていうのはなんか東京三大花火大会みたいな。
あ、そうなんですね、
有名ですよね。
へえ、
スカイツリーの横に花火がみたいな、
うん、
かっこいい。
ちなみにあのその日は土用の牛の日でもあったので、それも楽しめたそうです。
うなぎですね。
なるほど、
美味しかったそうです。
いいですね
それであの2日目はですね、1日びっしり販売をしていたので、うん、3日間で一番疲れたそうです。
あ、
かなりあの足腰も疲れるみたいで、ホテルについてマッサージを自分でしたりだとか、
うん、
かなり大変だったって言ってましたね。
なるほど。
で3日目はですね、はい、その日のうちに北海道に帰らなきゃいけないというのもあって、
うんうん、
あの販売時間はそこまで長くなかったそうなんですが、うんうんうん、まあ、それでも2日目同様かなり売れたそうです。
なるほど、は
い、そしてまあ3時くらいには空港に着いて飛行機に乗ってまあ北海道に帰ってきたということで、う
ん、なるほどなるほど。
大変ですよね、
大変、超過酷なスケジュールですよね、うん、
東京観光とかもそこまで
できなかったですね。
割とホテルにいることが多かった、
うんうん、
なるほど。
蜂蜜、はい、って、はい、合計で何個売れたとか分かるんですか。
合計は
薬とか
薬
何本ぐらいなんですかね、うん、
何個も、
でも結構売れたっていうぐらいですから、うん、結構もう、う
ん、なんか噂によれば完売みたいな話
わあ、そう
何個持ってってたんでしょうね。
ねえ、どうなんでしょう、
ちょっと気になります。
今年結構取れてるっていうお話聞いたんですけど、うんうんうんうん、
何個だろう、それちょっと聞いてこなかったですね。
あ
謎に包まれた
謎ですね。でもたくさん売れたっていうぐらいですからね、
うん、完売
とも言われてるぐらいですから、うん、結構な広まりになったんじゃないでしょうか。
すごい宣伝できたと、うん、
はい、
はい、そしてですね、
はい、
2日目、2日じゃないや、2日間行ってきての感想を聞いてみると、う
ん、はい、
1日目はとっても悔しい思いをしたけど、うん、その反省を生かして2日目は改善したりだとか、
うん、
毎日違うことを学べる3日間でした。
なるほど。
私には販売実習の経験がなく、うん、まあ、準備あのポップだったりだとか、
うんうんうん、
そういったものの準備もかなり大変だったんですが、私は行ってよかったと思います。でこれは行ってみないと分かりませんっていうふうに話しました。あ、うん、はい、そして最後にミツバチプロジェクトの魅力について聞いてみました。
はい。
ハチミツの収穫、商品開発、販売のすべてに生徒が参加しているというところです。ミツバチプロジェクトは大通高校のいわば看板のようなものですね。
うん、
で今年で5年目なんです。私はまだあの3年次なので学校に3年しかいませんが、ミツバチプロジェクトが5年目でこのような大きなイベントに出れるのは、まあ、これまでミツバチプロジェクトがやってきた活動の成果なのではないかなというふうに話してました。ミツバチプロジェクト今年はあのこれ以外にも4月、うん、はい、4月ぐらいにセンチュリーロイヤルホテルの、
はい、うん、ありましたね、
朝食ビュッフェで提供されたりだとか、
はい、
今年すごい大きな、
うん、
動きが
いろいろとありますよね。
もうまだこれからもいろいろあるんじゃないか、はい、
うん、
楽しみですよね、ちょっと、はいはい、
ちなみに今回このハチミツフェスタで売られたハチミツというのは、
はい、
秋にあるオータムフェストとかでも販売されますよね。
なるほど、はい、ありますね、
はい、今回はこのハチミツフェスタでは、
うん、
あのハチミツだけだったんですが、
はい、
多分オータムフェストの時はハニロンっていう、
ああ、
ハチミツ使ったマカロンとかもあるんじゃないかな。
そうですね、
美味しそう、はい、
今徐々にプロジェクトが進んでますね、
はい、うん、楽しみですね、
楽しみですちなみにですね、このハチミツフェスタ、はい、もしかしたら来年も出展するかもしれない。
お
お、なんか先生たちが燃え上がっていた。
お
頼もしい先生
すごいですね、うん、うう先生たちが盛り上がるっていうのもなかなかないですからね、
うん、
あのこのハチミツフェスタにはなんかハチミツのコンテストみたいのがあったみたいなんですけど、うん、
なるほど、
まあ、それでグランプリは取ることできなかったんですけど、来年は絶対に取ってやる。そうい
や、そのつもりでっていうか、もうそうですよ
そうです
そうですよ、もう断定ですよ
はい、頑張っていただきたいなと思いますね、
はい、今回取材を受けてくださったかおりん先輩、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは快適な夏の過ごし方、うん、こんなことしたら涼しいぞとか、はい、こんな感じで夏を楽しんでますとか、はい、何でもいいので、もう皆さんどしどしメッセージ送ってください、
はい、お待ちしておりま す。さあ、ここからはコッシーのティーチエンターテインメント。
何これ、
イエーイ、このこのおるさあ、皆さん大変長らくお待たせしましたというか、
はい、
超久しぶりなコーナーなんですね、実は。
はい、私まだ知らなかったです。
おだよね、うん、一年次はまだ聞いたことがないと思いますが、早速このコーナーの紹介をしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、このコーナーは僕コッシーが最近気になっている国内から海外までの俳優、女優、声優、歌手などを僕目線でゆるく紹介していくコーナーです。
はい、
はい、ということで今回僕が紹介するのはですね、うん、今巷を賑わせているイケメン俳優の竹内涼真さんを紹介したいと思います。ちなみに皆さん竹内涼真さんご存知ですかね。
さっき知りました。
さっき知ったか、
はい、知りました。
そうだよね、
今日の朝なんか番組に出てるの見ました。
うんうんうん、まあ、それもそのはずなんですね、最近ちょっと有名なので
そうです、
はい、まあ、早速この竹内涼真さん紹介していきたいと思います。
はい、お願いします、
はい、竹内涼真さんは1993年4月26日生まれの現在23歳の方です。血液型は A 型で、身長はなんと185センチと超高身長なイケメンなんですね。はい、とてもかっこいいと思います。はい、ちなみに本名は涼真の間の字を抜いて竹内涼というそうです。
へー、
はい、この竹内涼真さん、実は俳優としての活動を始めたのが2013年4月に現在の事務所ホリプロに所属した時と、最近になって出てきた俳優さんなのですが、
はい、
ちなみにどの作品から有名になったかご存知ですか皆さん。
いや、
意外とこれはあの3年次メンバーのあゆ先輩とか知ってると思うんですけど、実はですね、
あ、
わかりました。
わかったかもしれない。
わかりました。ちょっとじゃあ第一、
当てちゃっていいですか。
どうぞ。
仮面ライダーじゃないですか。
あ、ピン、あ、ピンポンピンポン。
ないない。
いつものピンポンがない。ピンポンピンポン。イエーイ。
イエーイ。
第一正解です。大正解。はい。実はですね、昨年放送していた仮面ライダードライブの主人公トマリシンノスキ役と、まあ、日曜日の朝の人気者として一躍活躍したんですね。はい、まあ、今では10代から20代の女性に大変人気のある俳優となりました、はい、ここでそんな竹内涼真さんについてのゆるい問題を1問出したいと思います。
はい、
はい、竹内涼真さんは最近ではドラマ、映画、バラエティと大変忙しいスケジュールを過ごしていますが、
はい、
その中で電車移動をすることもあるそうです。ここで問題です。ある日、次の仕事場まで電車で移動していた竹内涼真さんは、電車の中で忙しい人ならではのある失態をしてしまいます。果たしてその失態とは次のうちどれでしょう。1、電車の乗客が次々と竹内涼真さんに気づいてしまい、周りが混雑してしまい仕事に遅れてしまった、うん、2、疲れてつい居眠りをしてしまい駅を乗り過ごし仕事に遅れてしまった、3、疲れてつい居眠りをしてしまいその寝顔を乗客に撮られ SNS に上げられてしまった。さあ、結構こう ね、細かいですが、
うん、なんか全部ありそうな感じ、うん、
全部ありそうなんですよね。 忙しい人ならではだと思うのですが、うん、さあ聞いていきたいと思います。誰からにしようかな。お、目が合ってしまった。じゃあレイヤーから聞いていこうかな。どれだと思いますか。
私一番最後の、
一番最後
SNS に上げられたのが、
上げられてしまったと、
一番あるかもしれないと思います。
はい、うん、じゃあひなかな。ひな聞いていこう。
じゃあ2番のなんか乗り過ごしたやつ。
あ、乗り過ごした、はい、居眠りをして乗り過ごしたパターンのやつね、はい、うん、はい、じゃあ第一なんだと思いますか。
いや、じゃあ僕は1番、
うん、1番、
はい、
気づいて人気者すぎて、
人気者すぎて、
あ、遅れてしまったと、
はい、
なるほど。じゃあ最後にケンタどうでしょう。
1番
だね。あ、1番ね、まあ、人気者ですからね最近は、
うん、
じゃあ答えを早速言っていきたいと思います。
はい、
答えは3番の疲れてつい居眠りをしてしまい、その寝顔を行革に取られ SNS に上げられてしまったでした。
はい、
噛んだ。これ正解したのは
レイヤーじゃない。
レイヤーだ。おめでとう。
ありがとうございます。
はい、そうなんですよ、まあ、ちなみに本人談なのですが、
はい、
本人は寝顔を取られただけじゃ動じなかったと、失態だと思わなかったと、
うん、
それはその時によだれが尋常じゃなく垂れていたため失態となったそうです。はい、竹内涼真さん、なんかこう自分曰くこう幼稚園児並みによだれの出る量が半端ないらしくて、とてつもないらしいんですよ。そのためもう寝てる時にダラダラと垂れていたと。それで失態になってしまったそうです。
すごい失態。
すごい失態ですよね。はい、まあそれは消されたそうなのですが、ちゃんと、は
い、
お疲れ様でした。はい、そんなかっこよくそれでいてお茶目な一面を持ち、実は今まで紹介しなかったのですが歌もめちゃくちゃうまいんですね、竹内涼真さん。はい、ぜひインターネットで検索したら多分出てくると思いますので、歌ってる姿が、はい、はい、この竹内涼真さん、ちょうど本日公開の映画青空エールで、前回このコーナーで僕が紹介した女優の土屋太鳳さんと主演で、
前回なんだ、
前回なんです、
前回なんです、
前回だったよね、
うん、
あの一応その紹介してたんですよ、うん、土屋太鳳さんを、はい、この土屋太鳳さんと主演で共有されていますので、うん、まあ、竹内涼真さんに少しでも興味を持った方はぜひ映画館まで足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、コッシーのティーチエンターテインメントでした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
さあ、ここでですね、
はい、
メッセージがいつ届きました。ありがとうございます。早速読みたいと思います、
はい、
ラジオネーム爆弾太郎さんからです、
はい、
皆さんこんにちは、ラジオネーム爆弾太郎です。いつも放送を聞いていますが、もしかしたら初めてのメールかもしれません。快適な夏の過ごし方、私の部屋小さな換気口が一つあるだけで窓がない部屋なんですよ。なので夜は暑くて暑くて、なので寝る前にかき氷を食べて、そして寝るときに後頭部とおでこをアイスノンを使って冷やします。これがとっても快適。ただワンセットしかないので、一晩寝たも使ったものを翌朝に冷凍庫に入れて冷やすのを忘れると次の日が最悪なんです。とりあえず暑い暑いと言っても一気に寒くなる時期が来ると思うので、体には十分気をつけてくださいね。爆弾太郎でした、とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大丈夫かな、窓ない。
窓がないって結構やばいですよね、うん、
大丈夫かな。
開けなきゃ、今の時期はもうやってられないぐらい暑いのに、
うん、
っていうことなんです。はい、爆弾太郎さん、
はい、
ちょっと気をつけてください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあここからは新しいコーナーに行きましょう。
はい、お願いします。イエーイ、
はい、皆さん夏休みが終わりましたけれども、
はい、
ここからはですね、うん、皆さんの夏の思い出を聞いていきたいなと思います。
お願いします。
はい、はい、どうでしたか、楽しかったですか、やっぱり夏休みは。
僕は楽しかったですね。
何が楽しかったのかな、コッシー先輩。
はい、僕はですね、まあ、いろいろと楽しかったことはあるんですが、
はい、
まあ、例えばキャンプに行ったりとか、家族でキャンプに行ったりとか、は まあ、家族で海に行ったりとか、
うんうん、
あとはあ友達と実はバーベキューに行きましたね、うん、
あら、
はい、
いいですね。
もうだからキャンプでもバーベキューして、海でもキャンプバーベキューして、友達ともバーベキューして、2回目海行ってバーベキューして
すごいな。
お肉ばっかり食べましたね夏は。はい、肉食系に一気になりましたね。
バーベキューといえば、はい、ケンタもやったって言ってたよね。
あ、僕は家族と一回したのと、あと家族とあと祖父母の家で、
うん、なるほどなるほど、
はい、
いいですね。
いいね、
うん、
私も2回バーベキューしました。
みんなバーベキューばっかりじゃない
ですか。食べてばっかり、
うん、バーベキューいいですよねやっぱり夏は、
うん、
はい、誰とバーベキューしたの？
とメディア局の人たちが1回と、あと家族ですね、
うん、ちなみにそのメディア局の人僕も入ってます。
あらら、
はい、友達とのバーベキューはそれです。
はい、コッシー先輩いっぱいバーベキューします。
はい、
ひな先輩他なんかやりましたか？
他はね、私あの今まで見れなかった分の映画を見ました。
おお、何を見に行ったんですか？ちなみに
3本ぐらいいろいろ見てきました。
いろいろと見に行ったんですね。
ちなみに一つは試写会ということで、
何見たんですか？
あ、なんか26日ぐらいに公開する君の名はっていうやつですね。
ああ、今話題のアニメですね。
ってことはあの声をしている、
うん、いました。
いました。神の名も神木隆之介さんですよね。
神の名を持つ男ですね。
神の名を持つ男ですね。
光り輝いてましたね。
キラキラですか？
神がつくから。
あ、実在するんだ。
あ、実在したそうです。
はい、はい、楽しかったです。、はい、映画おすすめです。
はい、はい、行きましょう。
大地先輩は？
あ、僕はあの夏休みの、
はい、
もう、うん、夏休みのなんか話やって学校終わったもう次の日に、うん、原付きの、うん、原動機付き自転車の勉強を取りに行ってきました。
行って、
そういう人もいるんですね。
は
い、
見事
一発合格。
おめでとうございます。
ありがとう。
やばい、テンション強一高かったですよ、ね。一発合格ふーって聞いたことなかったですよ僕。
その免許取ったのはいいんですけど。
はい、
原付を買うお金がまだないので、ちょっとこれからアルバイトを探してコツコツ貯めてブンブン乗ろうと思います。
そうですね、
は
い、事故には気をつけてください。
はい、ありがとうございます。
はい、私レイヤーはあのいつだったかな、7月の後半に行われた札幌シティジャズ2016 in すすきのっていうステージがすすきのであったんですけど、
うんうんうん、
ステージに私ゴスペル
の
一員として参加しましてですね、
うんうんうん、
あの天使にラブソングをって映画知ってますか？
大好きです。
本当ですか？はい、その中の2の方の曲があって、
うんうんうん、
ジョイフルとか、
うん、
知ってる人は知ってるっていう、
いいですね。
その曲をダンスしながら歌ってきました。
はい、楽しそう。
いいじゃないですか。ゴスペルってかっこいいですよね。
いや、もうすごいですよ。おすすめです。
いいですね。もう聞きたかったな。
はい、はい、なんか楽しそうでしたね皆さん。
そうですね、意外と
楽しいことばかりですよね。
はい、嬉しいニュースもあっていろいろ。
そうですね、
そうですね、
おめでとうございます。
夏休み中もオリンピックが始まって、うん、今ちまたはヘイヘイやってるところですけど。
そうですねメダルラッシュですからね。
あ、すごいですよね。もうあのスマートフォンのニュースでピンピンいっぱいと入ってくるっていう。
そうなんですよね。朝ニュースを見ているともう金、金、金みたいな、
すごい、
そんな感じですよね。
はい、
うん、
はい、さて始業式があり、始業式あった、うん、あったと言えないですけど、
まあ
始まりまして、
ね、はい、
9月には学祭が学校祭ありますね。
はい、
あります。
はい、はい、それに向けて
頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
はい、
はい、はい、
以上です。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。さあということでですね、
はい、
なんと2通目のメッセージがここで来ましたので、
ありがたい、
読みたいと思います。
はい、
はい、ラジオネーム MRN さんです。
はい、
どうもどうも、いけものがかりから聞いてます。 みんなラジオ頑張ってね。夏休みマリはバイト祭りでした。青春したかったとのことです。
あ、
はい、
なるほどね。
これ、まあ、ヒントがあると思うんです。マリは、
マリは、
うん、
皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか、
うん、
はい、実はですね、うん、はい、このマリさん、MRN さんはですね、うん、ラジオメンバーの2年次のマリナですね、
うん、
はい、マリナが送ってきてくれました、
うん、ありがとう、
ありがとう。バイト祭りだったんだね。残念だったね。
これからもバイト頑張ってね、
はい、頑張ってね。ということで早速振り返っていきたいと思います、
はい、お願いします。
はい、まずはコーナーの振り返りをしていきたいと思います。
はい、
一枠目が、一枠目と二枠目ですね、うん、ひなが、かおりん先輩が行ってきた東京のミツバチのことについて言ってくれました、
うん、蜂蜜フェスタについて
蜂蜜フェスタですね、お伝えしてくれました、はい、そして3枠目に僕がお久しぶりの、
はい、
TG エンターテインメントやりました、うん、はい、竹内涼真くんでしたね、
うん、
はい、そして最後の枠が、フリートークとして夏の思い出をレイヤーが進行してくれましたね。みんな楽しそうでよかったと思います。はい、そして曲の振り返りをしていきたいと思います。
はい、お願いします。
1曲目が Perfume でレーザービーム、うん、2曲目がクラムボンでバタフライ、3曲目が生き物係でラブソングが止まらない、4曲目がカミングセンチュリーでロックザハウス、そして5曲目がソナーポケットで365日のラブストーリー。これはどういうつながりがありますかと言いますと、
うん、なんだろう、
なんだ、
なんだと思いますかね。はい、答えはですね、
はい、
まあ今日が信号の日、うん、
交通信号設置記念日みたいな、
うん、
はい、3人組を、
はい、
うん、
はい、3人組のアーティストを探して流しました。
はい、
はい、まあ、そういうことでした、
はい、
そしてですね皆さん、
はい、
聞いている皆さん、
うん、
何かお気づきになったんじゃないかなと思うのですが、
あららら
なんだろう、
実はですね、
はい、
この札幌村ラジオの、まあ、機材のことについて、いろいろとやってくださっている、石川さんという方がいらっしゃるのですが、はい、その方が先日徹夜でもう夜中中かけて、
は
い、こう機械をいろいろとやってくださって、
はい、
音質がですね、
はい、
とてもクリアな音質になっているのではないかと思うのですが、
はい、
どうでしたでしょうか、
はい、
今週からはクリアにやっていきたいと思います。
はい、
はいはい、石川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは、
はい、
今日の放送はコッシーと
大地と
ケンタと
レイヤと
ひなで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。